理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は253回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ちょっとね、
はい、
知り合いから小学生の調べ物学習の話を聞いたんですよ。
はあ、
要は、不思議に思ったことを調べてこようみたいな感じなんだけど、
うん、
2月がなぜ28日なのか、
ほう、
みたいなことを調べようと思ったらしいんだが、
うん、
今だとウェブサイトとかね、
はい、
それで調べられるんだけど、自分が子供の頃って、うん、こうインターネットで調べるっていうのがなかったから、こう図書館に行って本を探すとかさ、あとはこう百科事典の関連項目を見るとかさ、
うん、
そういうのしかなかったんだけど、
はいはい
はい、今図書館でね、
はい、
2月がなぜ28日かっていうのを調べるとしたらどうやって調べるんだろうなって思ったんですけど、
図書館、そうね、どうやって、そっか、ね、インターネットとかそういう検索機能なく、
そうそうそう、だから、
まあ、図書館では調べるとしたら、本の表紙はわかる、表紙というか、本の題はわかるわけですよね。
タイトルは調べればわかるし、見ていけばあれだけど、でも、
でもね、例えば
暦、歴史、
ね、知りたい雑学っていう中に入ってるかもしれないし、
うん、で私がね小さい頃は、
はい、
学研不思議シリーズとかさ、
うん、
っていうのとかで、
うん、
別にそれに必ず載ってるわけじゃないんだけど、
はい、
なんていうのかな、そういう本を読むと世の中のこう不思議とか、
うんうん、
調べ物学習ではないけれど、そういうのがいろんな面から載ってるのとかがあって、
うん、
そういうので不思議をちょっと感じて、
はい、
調べてみるみたいなこともあったんだけど、
うん、
本当にこう日常生活の中の単純な2月はなぜ28日かみたいなことをいざ調べようと思うと、
はい、うん、
こうその学研の不思議シリーズでもないし、
うん、
暦の歴史みたいなのを、大人の、うん、なんていうの、図書館の大人のコーナーから探してくるのがいいのか、
うん、
それとも図書館の、司書さんというか、係の人に、こういうことが調べたいんですけど、どんな方がいいんですかって聞くのか、なーんていうのをね、ちょっと、思ったりして。
どういうふうに調べてましたっけ？あ、ごめんなさい。ネットの時代なんですぐ調べられます。へえで。
そんなにあれでしょ。
え？
さすがに。
なんですか？なんですか？
っていうか、で、今ね。
はい。
自分で調べるとしたら。
うん。
今度は2月が28日のわけっていうのを、ネットで調べるわけじゃないですか。
うん、はい。
なんていう検索をします？
2月スペース28日スペース、うん、なぜ？
ああ。
っていうのをまず入れると思います。で、それで、いくつか、候補がバーッと出たやつを、とりあえず斜め読みして、例えばそれで、自分が欲しいような情報でなかったならば、うん、なんかそこの検索のところにもう少し他の言葉を加えていくかな。
そうです
か。って感じですかね。うん。
学研サイエンスキッズ。どうして2月は28日までしかないの？
もしくは例えば2月なぜ短いとか。
あ、いや、2月28日までなぜっていうので、こう出まして。
あ、じゃあ私結構いい感じ？
うん、これ学研キッズネットっていうので、
うん、
がヒットしまして、
ほう。
2000年以上も前にローマで作られた暦が約400年前に改良されてできたものです。みたいな話で、
うん、
今は1月が1年の始まりですが、大昔のローマでは3月が1年の始まりとされていました。
はい。
ここが面白い。おそらく、作物の芽が出る春が1年の始まりにふさわしいと考えたためだと思われます。
うん。
かっこ、要出典だよね、これね。
ああ、要出典って書いてあるの？
書いてないけど。3月で始まると、2月は 1年の最後の月になります。
はい。
次にこの2月が28日だった理由ですが、現在の暦は30日の月と31日の月がだいたい交互に並んでいますが、
うんうん、
大昔のローマの人たちは、29と31を縁起のいい数字と信じていました。それで1ヶ月29日か31日として暦を作ったところ、最後の2月が28日と半端になってしまったのです。
それ初めて聞いた。
しかし彼らはそれを気にすることなく暦を使い始めたというわけです。
はあ、気にすることなくいいね。
っていうのと、
はい。
国立天文台、どうして2月だけ28日しかなくて日数が変わるの？最初に結論書きますと、2月だけ28日しかないのも、ウルード氏日数が変わるのも、どちらも古代ローマで使われた暦において、現在の2月に当たる月が1年の終わりの月だったためです。
ほう。
あ、これは長いね。全部読んでると、キリがないし。で、いうようなことがあるんで、
うん。
なんとなくこの間のことが欲しいよね。だってさ、調べ物学習なんだから、今読んだみたいなやつを書き写してもつまんないじゃん。調べた感がないじゃん。
はいはい。
で、かといって図書館で調べると結構な労力じゃん。
結構な労力ですね。そうですね。
この間の、なんていうの、解決方法ないのかな？こう、なんていうの、小学生が自分で頑張って調べて、うん、なんかこう、苦労ちょっとするんだけど、正解にたどり着けるようなのがあるといいね。
いわゆる百科事典的な子供向けの百科事典。
うん。
いろんなことが書いてあるようなものを、まず図書館で調べてみると。そのことに関して。
うん、うん。
で、百科事典なんで多分いろいろ出てるだろうと。
うん。
まあ、出てると仮定して。ただ、あんまり細かくは出てないじゃないですか。百科事典ってたくさん出てるから。はいはいはいはい、で、それって、参考文献みたいなものって百科事典で出てましたっけ？
ね、ものにより。
例えばそういうの出ていれば、まずそこで百科事典で簡単なつかみを取ると。で、その次に参考文献がもし出ていたら、そこからもう一つ先の情報を得るっていうと、ちょっと調べた感が出てくるような気がするんですよね。
そう。
どう？
いや、私は、なんていうの？便利になったからこそ、
うん、
要は、そっちの回はないんだけど、
はい。
せっかくね、小学生とかでもいろいろネットを使って調べられるんだとしたら、
うん。
なんか、先生が出す宿題のやり方を変えた方がいいんじゃないかと思ったのよ。
あー、なるほど。もう、そっちから。
あ、何かっていうと、なんか、うん、一週間に一回とか二週間に一回、ちょっとした日常の謎を調べていきましょうっていうのって、
はい。
こう、やっつけになりがちじゃん。うん、要するに、図書館で学研不思議シリーズを買って、借りてきて、面白そうなやつを、
うん、
書き写すだけでもできちゃうじゃん。
うん、うん。
もう少しさ、長い目で、例えば一学期に、の間に一個、今ので言うと、暦の、歴史を調べてみましたってなるとさ、大変じゃん。
うん、
自分で調べるだけでも、ネットがあっても。
はい。
そういうのを、こう、毎週ちょっとずつ調べて、こう増やしていく、いや、体系的に学んでいくっていうのができた方が面白いかななんてちょっと思った。そうすると、低学年には無理なのかな。
それでも結構、その、提出する、あ、違うな、命題を出すのも大変ですよね。
いや、そこは、先生が少しアドバイスをすればいいんじゃないの？広げるところは。きっかけは自分で見つけても、例えばさ、 うん、何々城に行きましたみたいな話があったら、
うん、
お城好きなんだったら、その、うん、縦と横あって、うん、いろんなお城があるよっていう話もあれば、うん、そのお城の歴史もあるよって話とか、
うん、
そのお城の近所があるよって話とか、
うん、
お城に関わった人がいるよとか、たくさんあるじゃない。いろんな広げ方を先生がアドバイスしてあげるれば、いろいろできるんじゃないかと思うんだよね。さっきの話も。
じゃあまず、まず初めに、とりあえずなんか一個自分で。
そう。
なんか、
一学期分かけて調べるきっかけは自分で見つけるのがいいんじゃないかと思うのね。
だからそれは例えば、一年かけて、大きな命題を調べるって初めに決めるんじゃなくって、例えば、お城に行ってきましたっていうことを次に書いたら。
何々について調べましたっていう最初は、1回目は、
まあ、何でも。
書き写しでもいいんだけど。
うん。でそこから、じゃあ先生が、じゃあこれはどうなってたんだろうねっていうような、ちょっと、次につなげるような、ヒントを出すことによって、じゃあ次はそれを調べて、じゃあその次はこれを調べて、で、一年かけると、戦国時代の武将について詳しくなっていたとか、そんな感じですかね。
そうそうそうそう。なんかそんなのがあったらいいかななんてちょっと思ったりもしました。
はい。
はい、だから、科学館に行きました、何々の展示が面白かったですって言ったら、
うん、
さっき言った縦横、斜めに広げるっていうのがあってもいいのかなって思ったりしました。だから、
はい、
うん、科学館で、惑星についてのやつが面白かったんで、それを調べましたって言ったら、
うん、
惑星の話でもいいし、
うん、
宇宙の話でもいいし、
うん、
なんだろう、科学館の隣の、こう、
うん、
展示でもいいし、
うん、
とかがあってもいいのかな、なんて思ったりして、こう、調べ物学習って、こう、一個だけの命題を調べると、すごく簡単と、すげえ難しいの間が難しいっていうか大変だなって思ったっていうことです。
はい。
はい。ということで、オープニングが少し長くなってしまいましたが、
おい。
今日は、2月にいただいたメールをご紹介していく回になります。
はい。
ではですね、まず2月にメールを送っていただいた方々のお名前の紹介をしていただいて、その後本編の方に行ってみたいと思います。
はい。2月にメールをいただいた方々です。スティッチさん、ママウサギさん、タケさん、トロンさん、理科系の仏像さん、ケイケイさん、バンブーさん、サイクルマンさん、マオクロさん、デニムオズボーンさん、ヒロシさん、フーカさん、パックスケさん、シャダさん、シロウさん、シンイヤーさん、カネさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと一言コメント。
おお。
スティッチさん、VPN、はい、私も出張で体験しました。タケさん、私見たことないです。
は
い、ママウサギさん、手作り梅干しはいいですよね。はい、梅の花の写真もありがとうございます。
ひょん。
パックスケさん、名古屋市科学館行きました。はい、これからも聞いてください。
はい。
デニモ・オズボーンさん、私の田舎では、ののひろと呼んでいました。ということで、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では、2月にいただいたメールの中から質問を中心にご紹介と、それについて回答というか、答えていきたいと思います。では、はい、1通目のメールをお願いします。
はい。竹さんからいただきました。ポッドキャスト番組で、ボイニッチの科学書という番組があります。犬は餌をもらえればいいという生き物ではなく、何かをして褒めてもらいたいという感情を持つ生き物だそうです。それを聞いてから私は、子供の犬に、番犬ご苦労さんと声をかけるようにしています。すると最近尻尾の振り具合が良くなったような気がします。そこで香里さんに質問です。猫を褒める言葉にはどんなものがありますでしょうか。番にゃんご苦労さんでいいものでしょうか。お教えくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
はい。
回答者に、香里さんご指名なので、
はい。
猫を 褒める言葉、うん、または猫をねぎらう、
うん
う
ん、
まあ、言葉や動作ってどんなものがあるんでしょう、うん
うん、もう、なんていうの、存在そのものを褒めてねぎらいますね。もう、むにゅにゅにゅにゅって感じです。
それは、あれなの？
はい。
何かの動作と一緒になってんの？
お腹の、お腹に手を突っ込んで、もふもふして、可能であれば、猫の毛に顔をうずめながら、むにゅむにゅむにゅむにゅってやります。
結構、
はい。
ねぎらいの言葉というよりは、
うん。
なんていう
の？ねぎらわれてること、ねぎらわれてます。うん。でも、猫によっては気持ち、猫の気分がいいときは気持ちよさそうにしてくれる。
うん、
で猫の気分が良くないときには、猫キックが入る。
やめろって。よせって。
うぜえおめえっていう。
あんまり入れすぎると、いやっていう感じになるよね。
そう。猫キック、猫を初めのうちは、やっぱちょっと遠慮がちにするんだけど、
うん、
一発二発で、なんだろう、興奮してくんのね、猫が、自分で。
へぇ。
で、本気になってくる。ダダダダダダって切られる。
そうなんだ。やっぱり、犬とのコミュニケーション？
はい、人と犬。っ
ていうのと、うん。っていうのと、猫飼ってる人と、猫とのコミュニケーション、やっぱりちょっと雰囲気が違うんですかね。
私は犬は飼ったことがないので、一概には言えないんですけど、うん、なんだろう。やっぱ犬ってでも、例えば、いわゆる大型犬って、大型まではいかないにしても、常に、綱で、なんていうの？綱で飼われている？
あ、ちょっとでも大きくなると、繋がれてる犬多くなりますよね。
うん、そうそう、だから、つながれてるぐらいの犬か、室内で、自由に動いている小型犬かによって、
まあ、散歩の時にもね、犬にはリードつけましょうっていうのがあるし、
うん、
猫は、散歩するんじゃなくて、勝手に出回ってたりとか。
そうそう。そうそう、なんかそれによってなんか、またちょっと犬の接し方は違うのかなって印象はあるんですけど、小型犬だと結構イメージとしては猫と同じような感じなのかなと思いますけどね。どうなんですかね、犬を飼ってる方々。
どうなんですかね。犬はね、よく言うのは社会的な集団を形作るんで、群れの中の順位付けをするっていうのはよく聞くので、なんていうの、可愛がられるとか可愛がるとか、
う
ん、自分の、好きなことを押し通すか言うことを聞くかみたいなのがあるとかっていうのも聞いたりはしますけどね。そういうのもあるんで、メールにあったように、よしよし、お前はいいぞって褒めてあげるっていう態度を示すのが、
うん、
そう、犬とのコミュニケーション大事だけど、
うん、
一方で猫は、
はい、
ここなので、要は、
ここの、高貴な生き物ですよね。
一人だけで成り立っているというか、一匹だけで成り立っているので、
うん、
その猫の気分重視であって、なんていうかな、こう日常の上下関係ではないと。
まあ一番上に君臨してますわな。
我が道をずっと行ってるんじゃないかなっていうのとか聞いたことありますけど。
例えば猫って、生まれた時って、まあ当然、まあ当然というか、多くの場合が複数匹生まれるじゃないですか。
はい。
で、団子状態で育つんですよね。
うん。まあ犬も結構、たくさん生まれますけど、集団じゃなくて猫は、母と、子供の関係性があって、それが切れると単独になる。うん、で、犬は、母と子供のやつを切れると集団の中に入る。っていうのが違うっていうのは聞いたことがある。
あ、なるほど。いや、なんか、うち猫何匹か飼っていて、
うん、
で、まあ、多く、ほとんど捨て猫なんですよ。
うんうん、
で、時期も捨てられた猫が順々に入ってくるっていう感じなんで、めちゃめちゃなんですけど、まあ、大抵はだからある程度大人の猫の群れの中に比較的小さな猫が入ってくる。
うん
ってなると、小さな猫はやっぱり、他の猫に寄り添いたがるんですよ。
そう、だから、お母さんとの関係っていうのを、
うん、
要は、ちっちゃい、
うん、
猫の場合にお母さん役をずっとしてあげなきゃいけないけど、ある日、育てて、それまではすごく懐いてきたのに、急に無関心になるっていう時が来るっていう、親離れをするっていうのを聞いたことがあるんですけどね。
へー。あ、まあでも確かにそう、入ってきた子猫は、もう誰でもいいから近くに行きたい、うん、近くに行きたいって言うんだけど、大人の猫はうぜえなって感じで、いなくなっちゃうんですけど、うん、しばらくすると、その元ちっちゃかった猫も成長して、次の子猫が来ると、やっぱり子猫に対してうぜえなってなるから、あんただって昔は一緒にくっつきたいって言ったのに、なんで一緒についてあげないんだろう、と思いながら、もふもふしてますけどね。そうか。成長したんだ。
はい、私もたくさん知識があるわけじゃないんで。
親と一緒にもふもふしたい感じ？
どうかな、わかんないですね。ということで。
はい。
ちょっと。
猫はもう存在そのものを褒めてあげましょう。
はい。試験が多かったですが、そんな感じのお答えです。ありがとうございました。
そんな感じでした。ありがとうございました。
はい。では、次のメールお願いします。
はい。では次のメールです。シャダさんからいただきました。YouTube で、スターリングエンジンについて動画を見ました。その原理と普及しない理由に興味を持ちました。わかりやすく説明していただければ幸いです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スターリングさんって人が考えたエンジンで、
スターリンではなく、
スターリンじゃないですね。スターリング。
リング、リング。
で、
リング？
え？
いや、なんでもないです。スターリングさんね。はい。スターリングさん。
そうなんですよ。
はい。
エンジンって一言で言うと、
はい。
何かしらの燃料から、
うん。
動力を、こう、引き出すというか、作るのが、エンジンと、言えるんじゃないかと思うんですけど、
ご飯を食べて走り回る。
うん。で、なんていうかな。一般に言う、
はい。
エンジンは燃料があって、はい、それが動力になるっていう、やつなんですけど、
はい。
一番わかりやすいのは、自動車とかで、使われているガソリンを入れて、
うん。
走るためのエンジンね。
はい。
で、もう一個、歴史的に古いのは、蒸気機関。要は、
はい、蒸気機関車の、あれ、
蒸気機関ってありますよね。
はい、燃やして、
石炭を燃やして、
はい。
動力を取り出すってやつなんですけど、
はい。はい。
大きく分けて、
うん。
そういった、その燃料を、くべて、
はい。
そこから動力を取るものっていうのは、外燃機関っていうのと内燃機関っていうのがあります。
外と燃って何ですか？
燃焼の燃。燃料の燃。要は燃えるね。
はあ、ははあ、
で、
外燃機関、
内燃機関。
内燃機関。
で、ディーゼルエンジンとか、
はい。
ガソリンエンジンとか、
はい。
いうやつは、内燃機関って言って、
お、
何をしてるかっていうと、動力を取り出すときって、
うん。
物をグググって動かさなきゃいけないんですけど、
うん。
今あるそういった燃料を燃やすためのエンジンは、大体、はい、こうピストンとかね、いう、なんていうかな、注射器みたいなやつで、中の、気体だとか液体が動くと、それに応じてこう出力する軸が動くっていうタイプが多いわけですよ。
うん。
で、内燃機関っていうのは、それを、燃料が燃えて、そのピストンを押すっていうのが内燃機関。要はエンジンの中で火が燃える感じね。
はい。うん。
だから、ガソリンエンジンはガソリンと空気を混ぜたものを、シリンダーとピストンっていうのがあるところに入れて、火をつけると、ボーンって大きくなるから、ピストンが押し出されて、それが出力になってくる。そこまではいい？
はい、はい、はい。
じゃあ、概念機関ってなんだって話なわけですよ。
なんか難しそうな概念が出てきそうですね。
思ったより難しくなくて。
あれ？
石炭をくべるのは石炭機関じゃなくて蒸気機関だよね。
蒸気機関車の蒸気、はい、機関。
石炭エンジンとか言わないよね。蒸気エンジンとか言うんですけど、これどうするかっていうと、うん、石炭をくべます、う
ん。はい。
熱くなります。
うん。
そうすると、それでお水を沸かします。
はい。熱いお茶を飲めます。
熱いお茶を飲むんじゃなくて、
あれ？
水は蒸気になると、何倍だっけな。数百倍に、こう、体積が膨らむので、
はい。
その時に圧力が上がるんで、その蒸気の力を利用して、
うん。
ピストンを動かします。要は、ピストンを押す流れるものが蒸気なのね。要は蒸気の流れでピストンを押す。
うん、うん。蒸気の流れでピストンを押す。はい。
と、それが、出力になって物が動く。
うん。
っていう仕組みになっています。
はい。
だとすると、石炭じゃなくても、お湯が沸けばいいんだよね。
そうですね。お湯が沸けばいいんです。薪でもいいんです。
薪でもいいし、うん、ガスでもいいし。
はい。
で、今度は、それを取り出すときに、蒸気機関車っていうのは、大きいピストンが前の方にあって、こっち側に蒸気のガスを入れると、そのピストンを前から後ろに押して、
うん、
反対側に蒸気を入れて、さっきまで蒸気が入ってた方を、パカッと開けると、後ろから前にピストンを押してっていうのを繰り返すと、それが車輪に伝わっていきますっていうやり方で、行ったり来たりする往復運動だけど、はい、蒸気でビューっていう流れがあるんだったら、それを、扇風機みたいなものに当ててあげると、くるくるくるって回るじゃないですか。扇風機っていうのは間違ってね、風車だね。
はぁ、あ。
そうすると、くるくるくるって回ると、やっぱり、こう、運動、動きが取り出せるじゃないですか。
はい、回転運動として。
そう。それを発電機につなぐと電気が起きるじゃないですか。
わお。はい。
で、それを、蒸気タービンと発電機って言って、
おう。
その蒸気を作るのに火を使うと火力発電所っていうわけね。
ああ、はい、はい、はい。
そう。で、そのお湯を沸かすのに原子力を使うと原子力発電所っていうし。
うん。
で、火力発電所でも石炭を燃料に使うと石炭火力っていうし、みたいな感じになっていますと。
はい。
ということで、なんか熱くなったものが外にあって、
うん、
それで、ピストンを押すとか、うん、タービンを回すっていう流れ、
はい。
を作るとエンジンになるんだけど。
うん。
じゃあ、スターリングエンジンっていうのはどんなものかっていうと、ピストンが入っている、シリンダー、要は円柱が、あって、はい、いくつかね、形式があるんですけど、
うん。
スターリングエンジンのある、場所、まあ、片方を温めて、うん、もう片方を、うん温めないというか、冷たくする。要は、温度の差があると、はい
うん
その温度の差で、ピストンを押すための、気体、空気を使うこともあるし、他の空気じゃないガスを使うこともあるんだけど、それが、熱で温められて膨らんで、ピストンを押したり、
はい
室温で冷まされて、またピストンを引っ張ったり、
うん、
っていうのを繰り返すっていうエンジンになっています。なので、
うん
温度の差があれば動くっていうエンジンなのね。
ピストンが動くっていうこと自体は、うん、いわゆる蒸気エンジンじゃない。何？
ピストンが動くっていうことは、うん、何かしら空気とか液体でもいいんですけど、流れがないといけなくて、蒸気機関はそれをお湯を沸かして蒸気をたくさん作ることで作ってんだけど、
うん、
スターリングエンジンっていうのは、エンジンの中に、何、
温度差を利用している。
そう。で、じゃあ、それを、
うん、はい。うん、蒸気機関車は、あ、じゃあ、蒸気エンジンは、動かすっていうか、押すだけなのかな火力で。
ではあるんですけど、 うん、これ固いこと言うとなんですけど、
はあ、
他のエンジン、例えば蒸気エンジンとか、うん、ガソリンエンジンも、温度差を利用するっていう風に、うん、なんていうかな、模式化できるんですけど、
うん、
それをスターリングエンジンっていうのは、その理屈がそのまま形になってるやつで、
はい、
温めると、封入したガスのある部分を温めると、うん、それが膨らんでピストンを押して、うん、はい、もう片方を、が、そのガスを冷まして、うん、ガスが縮んで、
うん、
ピストン引っ張るっていうのが、ピストンが2個あるんですけど、
はい、
それぞれが、うまい角度で、こう、動くことで、熱の差を運動として取り出すっていうことができるんですよ。
ほう、まあじゃあ、動く原理は熱だけど、うん、その行ったり来たりするような感じを熱の差を利用して行ったり来たりしてる。
そうですね。
はい。
そう。で、今あんま聞かないですよね。
聞かないです。
はい。で、スターリングエンジンっていうのは、うん、実は効率が結構良くて、
はい。
要は、熱の差というか暖かさの差があれば動かせるっていうのがあって、うん、例えば今も工作用のキットとか売ってるんですよ。
工作用のキット？
要は実験用で、学研の科学の付録ではないけれども、
はい。
自分で、パーツを組み立てて、
うん。
動かすっていうスターリングエンジンの模型みたいなの売っていまして、
うん、
例えば試験管みたいな片方を、ガスバーナーというかアルコールランプというか、
うん、
で温めると、ピストンの往復運動が取り出せて、それでちっちゃい模型の車が動いたりするやつだとか、
うん、
もう少し言うと、コーヒーカップの上に置くとコーヒーカップから出た暖かさ、湯気とかの暖かい空気と、
うん、
室温の差で、
はい、
ぐるぐる、ディスクが回るようなものとかも、あったりします、キットが。
へぇ
ー。そんで、
うん、
今あんま聞かないのは、
うん、
誰も使わなかったからではなくて、実は、スターリングエンジンが流行った時期があるんですよ。
あ、じゃあ、結構、普及してた時もあって、わけなんですね、
スターリングエンジンは、20世紀の前半にはちょっと商品化もされて、
うん、
なんていうの？実際人々は使っていたんですけど、
はい、
価格が、割高とか他の内燃機関が、ガソリンエンジンとかそういうのが割安になってきたり、
うん、
あと同じ出力を出すのに、大きさが大きかったり、
はい、
あとは出力の調整が、
うん、
まめにできない。内燃機関っていうのは出力の調整がすごくしやすいっていう特徴があるんですね。
うん、
なんでかっていうと突っ込むガソリンとか燃料の量を変えれば即座に、うん、たくさん力が出たり出なくなったりするじゃないですか。
うん、
それに比べて外燃機関は一般的に、うん、出力の調整が難しい。
はい。
のですよ。
うん。
っていうのがあって、その辺のことで、あんまり使われなくなっちゃったんですけど、効率もいいし、はい、用途を限れば使い物になるんじゃないかっていうのと、
うん、
もう一個、うまく使うと、もともとね、こう、温度差を運動に変えるっていうものだったんだけど、逆に運動を温度差にするっていうこともできるようなことがあって、
うん、
それの、がっつりやったやつがエアコンみたいなやつなんだけど、
はい、
ぐるぐるすると、こっちが暖かくなってこっちが冷たくなるんだけどね、
うん、
まあ、そんなこともあって、内燃機関のちっちゃさと、使いやすさに負けて流行らなくなっちゃったっていうのがあったりします。
ほう。
ということで、今だと、スターリングエンジンの、動作モデルの、模型とかはあるんで、興味があれば作ってみるといいんじゃないかと思いますし、
はい。
あと、見直されてるのは温度差さえあれば、 動力が取り出せるんで、例えば地熱や太陽熱とか、何かしら温度差があるところで、それを動力で取り出せるっていうのは、なかなか、使い勝手がいいところもあるんじゃないかと思います。
おー、なるほど。そうですね。もともと、しかも、もともとある温度差を利用すれば、燃料代がかからないってことですね。地熱とかを利用するんだったら。温泉とか。
そうそうそう。温度差があるところに、から、動力が取り出せるので。というのがあります。
はい。
いろんな温度差は、実は動力につながるっていうことができるんですけど、スターリングエンジンはそれをすごく、なんていうかな、理論通りに体現しているようなエンジンで、仕組みを学んでみると面白いんじゃないかと思います。
おお。
はい。もしかしたらまた見直されるかもしれません。今、あちこちでね、エネルギーの効率化っていうのを、目指していて、
はい。
どれくらいの温度差があって、それがどのくらいコンスタントに供給されればどんな動力が取り出せるっていうのがあるんですけど、そんなところにもしかしたらうまく使えるのかもしれないなと思います。
はい。
はい。ということで、スターリングエンジンのお話でした。
はい、スターリンのお話でした。
スターリング。はい。
はい。
ということで、質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、次のメールをお願いします。
はい、次のメールです。シーイヤーさんからいただきました。最近、キネシンというタンパク質の名前を聞きました。自動で動くタンパク質で何かを運ぶようで、ネット上で少し調べてみたのですが、全く理解できないです。多分、動く仕組みはわからないと思うので、体の中での役割や働きを知りたいです。動物にとってキネシンは重要なタンパク質ですか？また、どうやってキネシンが動いているのを発見できたのかが不思議です。よかったら教えてください。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
キネシン。はい。
キネシンは、タンパク質の種類の、グループですね。
物質そのものの名前ではないんですね。
例えば。物質そのものっていう
は。アミノ酸とかそんな感じ？アミノ酸の中にたくさんあるけど。
ですね。
違う？
まず。
はい。
タンパク質っていうのがあります。
タンパク質があります。
皆さんがよくタンパク質の話をするのは、お肉を食べましょうとか、お豆腐がタンパク質だよとか。
はい。
っていうので、動植物の体を作っている、こう、ある種の、物質が、まあ、タンパク質で、アミノ酸っていうのが、こう、たくさん順番に組み合わさって作られているものです。はい、で、多くの体の中で使われているタンパク質は、何かしらの、役割を持っているね。
はい。
役に立つんですよ。なので、遺伝子の中にタンパク質をこういう風に作りましょうっていう設計図が入っていて、その通りにアミノ酸を並べるとタンパク質が出来上がりますっていう風になってます。
はい。
つまり、レゴみたいに部品をこういう順番でこうやって組み合わせるとある形になりますよっていうのが、まあ、タンパク質ですよと。
はい。
で、タンパク質は今みたいに、レゴをたくさん並べた形だとすると、
はい。
すっごいたくさん種類があるのね。
まあ、ぶっちゃけ。その気になればもう無限？
そう、ぶっちゃけ、筋肉もタンパク質だし、皮膚もタンパク質だし、もう体の中で、もう、すごい、多くのものはタンパク質なわけですよ。
はい、タンパク質です。
で、その中で、キネシンって呼ばれてるのは、モータータンパク質とも呼ばれることもあるんですけど、
モータータンパク質、
細胞の中で、
はい、
特定の物質を、あるところから違うところまで運ぶっていうのができるのが、キネシンっていう。
そういう、働きを担ったタンパク質のグループのことをキネシン
をですね。
ほう。と物質を運ぶ運搬タンパク質。
そうですね。
ほう。
細胞の中には、
はい。
ですね。微小管っていう、すごい、こう、いい加減な名付けだなって、しみじみ思うんですけど、細い管があって、うん、その名も微小管なんですけど、
はい。
っていうのがあって、そこに、足をかけて、もう片方で、特定の物質を持って、その微小管に沿って歩く。っていうのが、キネシンなんですね。
微小管の中を通ってるわけではないんですね。
微小管の中は通らない。微小管に取り付いて。でね、
うん、
もう一個話をすると、
うん、
こう、体の中の化学反応っていうのは、何かの物質ができました。はい、それが、どこかで作られます。そうすると、はい、液体の中、
うん、
細胞の中の液体だとか、血液の中を、じわじわじわってこう広がっていく、拡散していく。
はい。
そうすると、それに反応するものが、たまたまそこにいると、化学反応するみたいなことが起こってるわけ。
はい。
で、遠くになんか届けなきゃいけないときには血液に乗ったりして。
うん。
で、細胞の中でも、どっかの細胞の中でもね、構造があるわけだから、ここに遺伝子があって、そこに何々タンパクが取り付いてみたいな話するんだけど、
うん、
多くの反応は、その、濃いとか薄いとかで拡散するとか、たまたま出会うとか、っていうのでやられるんだけど、キネシンっていうのは、それをちょっと明示的に、細胞のこっち側からあっち側に物を移動させるっていうのをやってくれたりするのね。
うん、
細胞壁、細胞の、端っこに近いところでやり取りをされるものと、はい、
うん、
中の方で使われるものが行ったり来たりしなきゃいけないんで、
うんうん
う
ん、
そういうところに役に立つと言われているもので、
はい、
さっきの言った通り動くタイプのタンパク質だからモータータンパクっていうやつの中の一種で、
はい、
細胞の中の微小管に沿って物を運ぶっていうのがキネシンですよと、
うん、
キネシンは何を一番こうお話しすると面白いのかなと思うんですけど、
うん、
要はとことこ、微小管に取り付いて、歩くようにとか、あとはなんていうのかな、昔で行くと運堤を渡るように、
はい、
微小管を、掴んで動いていくっていうものです、
うん、
そうで、今、モータータンパクっていうのは、何十種類も、発見されていて、
はい。
もともとね、例えば、神経っていう細胞があって、神経細胞ってさ、指の先になんか触れると、それを脳まで伝えるわけでしょ？
伝えます。
それって液体を送ってたんじゃ、時間がかかりすぎるから、電気信号と、物質の濃さで伝わっていくっていうのがまあ一般的なわけですよ。
物質の濃さ？
そう、細胞のこっち側の、カリウムが濃くなると、ちょっと濃いのが細胞全体にホワホワホワって伝わってって、もう片方も濃くなると、そっちがもう一回次の細胞に伝わるように信号を出してとかっていうのがまあ伝わっていくんですけど、
ほう。
神経伝達の現場を見たいと。要は、何が神経の、
はい、
情報を伝えてるのかっていうので、
うん、
1980年頃に、
はい、
何かしら起こってるところを急激に冷凍させて、細胞の構造を壊さないで、そのままの形を止めるっていうのを、
うん、
やれば、細胞の中で、モータータンパク、さっき言った何かしらのものを運んでいるタンパク質が、動くのが分かるんじゃないかっていうのを考えた人がいて、
うん、
で、そんな感じにしたやつを電子顕微鏡で見ると、タンパク質が見えたよっていうような発見っていうか、
はい、
実在確認というか、
うん、
っていうようなことが、 あったりして、で、キネシンっていうのと、ダイニンっていうのが、最初に見つかって、微小管を、上りと下りで、の列車のように動くっていうのがあるらしい。っていうようなことでですね。
はい。
いくつかの種類で、積み荷、どんなものを持っていくか、どっち方向に動くかみたいなものが、あって、細胞の中で日々働いているっていうのがあります。
それって発見されたのは最近なんですか？
ですね、80年代ぐらいから、
うん、
20世紀後半までにいろんなものが、発見されていて、発見だけじゃなくて、仕組みとかね、要は、どうやって伝っていくのか、動くのか、っていう話とか、荷物を、積むっていうけど、すごく難しいのは、この前、血液の時でもお話ししたかもしれないけど、
はい。
酸素を取り込んで運ぶのはいいじゃない。
酸素、いいじゃない、はい。
で、運んだ後、配んなきゃいけないよね。
うん、ふんふんふん。
ってことは、掴むのと離すのしなきゃいけないんだけど、
うん、ふんふんふん。
掴むっていうのと離すっていうのは、両方ともこう、いいところでやんなきゃいけなくて、そこの繋がり方って結構めんどくさいんですよ。要は、強すぎれば掴んだままになるし、弱いと掴みきれないでしょ、っていうのがあって、どうやってガチャって掴んで、どうやっていいところでパカッて離すかみたいな、その仕組みの解明だとか、そういうのも進んでいって、まだまだ研究は進んでいるんだけど、細胞の中で特定のものと、合う鍵を持って、こっちの条件だと、その鍵を、くっついて、鍵がくっついたら、歩きたくなっちゃって、で、あるところに行くと、外れて止まるみたいな、っていうのが、細胞の中で起きている。
もともとじゃあ、例えば、血液に乗って運ばれてきた栄養素が、細胞の中のここら辺で働くっていうのが分かったとすると、外から中に取り込まれて、ある細胞の中の特定の場所で働くってなってた時のその間、壁からその特定の細胞の中の場所に移動するときに、どうやって移動するのかがはっきり分かっていなかったのが、こういうモータープロテイン、
モータータンパク。
モータータンパク、
はい、
というものが実は微小管に沿った線路みたいな感じね。
そうそうそう。
線路、微小管という線路にモータータンパクという列車が貨物が乗っけてうんしょうんしょ運んでるっていうことが分かってきたわけですね。
そうで、21世紀になると、具体的にどんなこう分子構造で微小管のどの、部分にどう取り付いて、どう歩いていくか、とかっていうのまで研究されていて、それが分かってきたっていう風になっていったりします。
これ、質問にもありましたけど、動いてるそのもの、動いてるのも見れたわけですか？
動いているのも、見られているようですが、
はい、
動いてるところを直接見てるというよりは、たくさんの写真を撮った時に、こっちの足をこっち出してるのと、こっちの足をこっち出してるっていうのが撮れるって言っているってことは動いてるはずだっていう話と、大きいものがこっちからこっちに、全体的に動いてるっていうのっていう、こう、いろんな状況証拠を固めていくと、この物質がっていう話の、こう、全体から小さい方に見るっていう話と、もう一個は、構造を見ると、こういう仕組みで歩いてるはずだっていうのを、まあ、両方から攻めてるんですけど、そうなんですよ。で、歩くのも実は大変で、
は
さっき言った、運ぶものを掴むっていうのもそうなんだけど、水の中で、普通にね、歩くんだったら地面の上をこう、トコトコトコってやれば歩けるじゃないですか。で、モータータンパクっていう中でも、車輪みたいにぐるぐるぐるってなるタイプじゃなくて、
はい。
この、 キネシンは微小管の上を2本の足で、
はぁ。
A、B、A、B って掴みながら動くんですって。
はぁ、はぁ。
つまり、
本当に歩くわけですか？
そう、掴んで反対の足を離して、
うん。
その離した足を前に持ってって、私を掴んで、
はぁ。
さっきまで掴んでいたのを離して前に持ってってっていうのが、動いているそうです。
はぁ。それ生きてるんですか？
だから、どこを何を持って生きてるかっていうの難しいですけどね。まあ、生きてるんですけどね。
うん、生きてるんですね。
でも意志が、要は、なんていうの？こうしたいっていう意志があるわけではなく、
うん、
化学物質として、なんとかとなんとかの条件が揃うと、うん、トコトコトコトコって、その微小管に沿って動く運動をする。
あ、じゃあ可愛いですね。
らしい。
へえ。じゃあ、新しい鉄道マニアの人は、キネシンに注目ですかね。
でも、あんまり、何？列車っぽくないし、あと、鉄分はないんじゃない？
鉄分が必要なんですか？
鉄道ファンはそうなんじゃない？
でもほら、普通の鉄だと、金を失うから、金を失わない鉄じゃないですか。
そうですね。
だから鉄じゃないんですよ。FE じゃないんですよ。
ああ。
どうだ？
そこでちょっと、人生考え直す感じかな。難しいな。で、さっきの、スターリングエンジンじゃないけど、
はい、うん、
エネルギーが必要で、
うん、
そのために、アデノシン三リン酸っていうのが、加水分解されて、エネルギーになって、
はい、
タンパク質の分子のあるところをバカって動かしてっていう、
は
あ、ATP は、細胞内の通貨であるっていう話とかが出てくるんですけど、
はあ、
っていうようなことが起きております。
なかなか、生物の授業で体の中の仕組みみたいなこと簡単にやるじゃないですか。
はい。
で、ここからここにこういうものがグオーンと行って、ここでこういうふうに働きますよってことをその時は聞いて、ふーんと思ってたけど、そこのこっからここに移動するっていう中も、実は、なんだろう、例えば、拡散で勝手にパッとなってるわけではなくって、小さなキネシンがトコトコトコトコって動いてたってことですね。
そう。で、それには石炭をくべてるんじゃなくて、ATP を消費しながら動いて、キネシンの一歩は、
うん、
8ナノメートル。
はあ。それは短足なんですか？それとも足は長いんですか？
いや、なんと言っていいんだかわかんないですけど、要は、
うん、
1ミリの、
はい。
1000分の1？
はい。
が、マイクロメートルで、
うん。
それの1000分の1がナノメートルで、
はあ。
それの8個分が8ナノメートル。
はあ。
だから100万分の8ミリね。
はあはあ、
ごとに、掴むところがあって、
はい。
それを一個一個掴みながら、で、一個を掴んで次を掴むまでに、さっき言った ATP っていうのが消費されて、
うん、
タンパク質の中の分子をガバって動かして、
うん、
っていう風になって、微小管を掴んで、離して掴んで、離して掴んで、離してって言って歩いていくっていうことが起きているそうです。
か、影の黒子。
まあ、黒子はそれまでで影、それだけで影ですけどね。
まあね、頑張ってるんですね、キネシン。
ということでですね、
はい、
なんとなくこう、化学反応っていうのが、こう、ビーカーの中で A 液と B 液が結びつくってだけじゃなくて、生物の体の中ではもうちょっとアクティブに、動いている、こう、物質もあって、それがタンパク質で作られていて、
はい。
まさにこうレゴ分子というかレゴを使った分子のようなことになっていて、ある構造を持って動いているっていうのがすごくポイントになってくると思うんですよね。
はい。
メールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では次のメールお願いします。
はい。カネさんからいただきました。虹は英語でレインボー。語源が雨、レインの弓、ボーだって知ったのは最近のことです。そのレインボーですが、なぜ弓の形になるのでしょうか。そしてダブルレインボーがかかると、いつも上から 赤道黄緑青藍紫が内側の虹は反対の配列になっているのはなぜ？よろしくお願いいたしますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、前一回話したことがあるかもしれないですけど、
はい、
虹が出てる時の、
うん、
なんていうの、光っている色に光ってんのは雨粒というか空気の中の小さい水の粒なのはなんとなくわかりますよね、皆さん。
はーい。
そこはわかりますよね。だから、
はーい。
外でこうホースにつけたこうシャワーヘッドみたいなやつでジャーってやると、
うん、虹ができます。
虹できますよね。
うん、できます。
そんで、
はい。
じゃあその水の粒が赤色になってるかってそうじゃないじゃないですか。
水の粒は透明です。
ずっと透明だよね。
うん。
つまり、太陽と自分と水の粒っていうのの関係性で、
はい。
太陽から入った光が、
うん。
の中のね、赤いところだけとか、緑のところだけとか、紫のところだけが自分の目に入ってくるから色がついて見える。
うん。
いいですか？プリズムっていうので、太陽の光を分光することができるっていうのはご存知かと思います。
はいはい、三角形の、なんかガラス板みたいなところに太陽を当てると虹が出てきますね。
そうそうそう。で、それを、はい、プリズムを、自分の目に光が入ってくるように見ると、あるところに目があるときには青、うん、あるところに目があるときには緑、あるところに目があるときには紫の光だけが、光ってるように見えるわけね。
そう。
プリズムの中から。
はい。
なんだっけ。いろんな面でカットした、
うん。
ガラス、クリスタル系を、太陽の光の当たるところでくるくる回すと、はい、どっかが緑色に見えて、どっかが赤く見えてみたいなことが起こると思うんだけど。
ふん、ふん、ふん。
キラキラと。あとは。
はい、ちっちゃな光が、あれってよく見ると色がバラバラなんですね。
そう。で、うん、それが、屈折して壁に映ると、
はい。
虹色が出たりするっていうのがあるんですけど、
うん。
つまり、虹が出ているとこ、自分たちが見ている雨粒というか空気の中の、水の小さい粒、
うん。
っていうのは、そこに色がついてるわけじゃなくて、太陽の光が当たって、ある方向に光を出すから、虹色が見えるっていうところまではいいですね。
はーい。
だとすると、
うん。
一辺体を空中に、例えばビルのてっぺんに持ってきます。
どこでしょう？
スカイツリーでも、
うん。
なんでもいいんですけど、高いところに持ってって、
うん。
太陽が真後ろから、つまり、日暮れとか、
うん。
日の出直後とか、
はい。
真後ろから太陽が当たってるとします。
うん。
そうすると、自分の、真後ろに太陽があって、目の前に雨粒がたくさんあるとすると、うん、雨粒というか水の粒がたくさんあるとすると、はい、自分から見て、
うん、
ある角度にある、水の玉は、真後ろからの太陽の光を屈折して、自分のところに光を、さっき言った虹の、七色に分けて、送ってくるんだけど、
はい、
ある場所にあるやつは、赤色を、見る人の方向に屈折させて、送ります、
うん。
で、場所が変わると角度が変わるから、
うん、雨粒の場所ってことですね。
そう、雨粒の場所が変わると太陽と見る人との角度が変わるから、
うん、
違う色が反射して見えます。で、もう少し角度が変わると、
うん、
雨粒の中に太陽光が入ったのが、あらぬ方向に抜けちゃうから、明るく見えません。
ほうん。
みたいなことが起こって、要は、人から見ると、太陽との角度、つまり、真正面は、雨粒だけ見えて、だんだん角度が変わっていくと、ある色が見え始めて、
うん。
角度が少しずつ変わっていくと色が変わって、ある角度まで行くと、見えなくなってというか、雨粒から反射する明るさがなくなって、
うん、
っていう風な感じになって、で、 太陽から出た光が雨粒の中を反射するして、手前側って言ったらいいんですけど、太陽と同じ側に出す経路って、二パターンあって、
はい。
その二パターンが、内側の濃い虹と外側の薄い虹の正体なわけね。
あー、なるほど。その二パターンのメインの方だと、濃い虹になって、
そう。
薄い、メインじゃないサブの方のパターンだと、薄い虹が出される。出るというか、なんですね。
で、その時の、はい、反射の回数が違うのと、あ、回数が違うから、はい、虹の模様が、赤から紫までのパターンが逆向きになって、
はい、
濃い虹と、薄い虹の間のあたりは、
うん、
暗く見えたりもすると、
うん、
いうようなことが起きます。
はい。
で、それを考えると、太陽が後ろからあって、太陽と見る人と雨粒の関係が同じところを繋いでいくと、太陽を真後ろにすると、目の前に円ができるはずなんですよね。
はい。
要は、上に何度でも、はい、右上に何度っていうのでも、うん、右側に何度っていう角度が同じところに同じ色で見えるから、
うん。
つまり、すごく高いところに登って、太陽を背にして虹を見ると、虹はまん丸に見えるのね。
はい。
なんですけど、普段は、地面の近くにいて、太陽は真後ろからじゃなくて、ちょっと上から差してるから、上半分とか、上三分の一とかしか見えない。
ほう、ほう、ほう、ほう。
だから、なのでレインボーであって、飛行機から虹を見ると、レインサークルになるわけだな。
あ、レインサークルって言葉あるんですか？
ないけど、さっき言った、弓は棒っていう話だったから、
はぁ、あ。
丸く見えるんだったらサークルですよね。
はい、そうですね。
で、いうことで考えていただくと、
はい。
なんで、虹は二つ出て、間が暗くて、丸く見えるかっていうのが、なんとなく分かっていただけるかな、なんて思います。そう。今の説明なしに、なんかね、うん、虹の説明見ると、大体ね、雨粒が輪切りになっていて、
うん、
こっちから入った光が、パカパカパカって反射して、こっちに出るときに色が広がってるから、虹に見えますって言うんだけど、うん、それだけだと、本当に何虹が丸く見える理屈とかがわからなくて。
実際はよく、いわゆる三角形のガラスのプリズムは、うん、一つの塊に太陽の光が入ると、まあ、それが、まあ、日本で言うと7色に分かれて、いわゆる虹が出てくるじゃないですか。
うん、
でも、実際の虹っていうのは、一つの雨粒があって、そこに、太陽の光が入っても、まあ、その粒からは7色にバーッと光は分かれてるかもしれないけど、人の立っている位置からすると、その雨粒からは出てきた虹の色は赤しか見えない。で、ちょっと角度が違う雨粒から出てきた虹は、人から見ると青しか見えないとか、そんな感じなんですか？
そうね。まあ、人からというか、ある場所からはそっち。
ある場所から、
だ
から、
その光しか見えてこない。
雨粒からは、全部の色は出てはいるんだけど、見る人の角度からは赤しか見えない。その粒からは赤、その粒の虹からは赤しか見えないし、隣の粒からは青しか見えないしって感じで、でも人から見るとそこにはたくさんの粒があるから、最終的には7色に見えてるっていうような感じなんですかね。
そうです、そうです。で、間違った図が書いてある、解説があるんで、うん、1個のね、水玉から何色か見えて、うん、それが目に入るから、色が見えるって言うんだけど、そうではなくて。
まあ普通はでもそういう解説されますよね。
正しく書いてあってもそう思っちゃうやつもあるんですけど。
うん。
そうなんです。
そうだと思ってた。
そう、そこに広がっちゃうから虹が見えるように見えるんだけど、そうではなくて、それが面で広がっていて、
うん。
ある角度で見えるのは、人間の目に届く、観察してる人の目に届くのはここの色しかないから、場所が変わると色が変わって見えるっていうのが正しくて。
うん、
これがうまく伝わるといいんですけど、というのがあります。
はい。
で、反射の仕方は2種類あって、はい、2回じゃない、1回反射で、2回屈折するやつと、2回反射で3回屈折するっていう経路があって、それぞれで、光がどっち側に青くなってどっち側に赤くなるかっていう方向が変わるので、パターンが逆になるって話と、中で反射が大きくなると、そこでロスされる光の量があるんで、暗くなるっていうのがあります。はい。
はい。
伝わったかな？
はい。伝わったかな？
ということで、今回も、まあまあ長くなってしまったので、この辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間 B では、皆様からのメール、主にね、質問をお待ちしております。質問ではなくても、番組の感想や、こんな風な話題を取り上げてほしい。また、こんなことがありましたよ、みたいなものでも構いませんので、どんどん送ってください。送り先は、lika@0438.jp、rika、アットマーク数字で 0438.jp です。また、そんない理科の時間は、そんないプロジェクトという、グループの、配信しているポッドキャスト番組の一つです。そんないプロジェクトでは、ウェブサイトを持っておりまして、そんない .com、sonnai.com というウェブサイトを運営しております。こちらのサイトのそんな理科の時間のページからメールを送っていただくこともできますし、その他の番組、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間の各番組を直接聞いたりですね、また過去の配信を聞くこともできますので遊びに来てください。
はい。
また、YouTube での番組配信、Twitter での情報配信もしておりますので、そんないプロジェクトで検索していただくと見つかるはずです。そちらも活用してください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすぐお彼岸ですね。
お彼岸ですか。
はい。
お彼岸何食べるんだっけ？
お彼岸は何でもいいんじゃないですか？おはぎ？
おはぎ。
とかを食べますね。
はい。
春分の日です、昼と夜の長さが同じになるっていうちょっと天文現象的には面白い日なので、だんだん暖かくなるっていうのも含めて、なんていうの、日の出る時間、日の沈む時間、はい、っていうのを意識してみるといいんじゃないかと思います。
はい。
はい、ということでそんな理科の時間 B、第253回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。